それではサムエル記の第2ですね、24章を開いてください。ついにサムエル記の学びにが終わりを迎えます。長かったですね。サムエル記の第1から、集中的にダビデの生涯を学んでいきましたけれども、皆さんはいかがだったでしょうか。で、今日の午後は22章から24章までを学び、サムエル記を終えます。で、列王記もですね、その死ぬ直前のダビデの姿は出てくるんですけれども、あくまでも主役はその子ソロモンに移っていきます。ですから今日がダビデの生涯の総まとめになります。私はダビデが大好きです。で、実にダビデは、名前の意味は愛されたものという意味です。で、その彼の最後の行動に今日は注目したいと思います。彼の生き方の根底に流れていたものが何かを見ることができます。サムエル記の第2の24章の18節から25節です。18節から25節です。その日ガドはダビデのところに来て彼に言った。エブス人アラウナの内場に登っていって、主のために祭壇を築きなさい。そこでダビデはガドの言葉の通りに、主が命じられた通りに登っていった。アラウナが見下ろすと、王とその家来たちが自分の方に進んでくるのが見えた。それでアラウナは出てきて地にひれ伏して王に礼をした。アラウナは言った。なぜ王様はこのしもべのところにおいでになるのですか。そこでダビデは言った。あなたの内場を買って主のために祭壇を建てるためです。神罰が民に及ばないようになるためです。アラウナはダビデに言った。王様、お気に召すものを取ってお捧げください。ご覧ください、ここに全焼の生贄のための牛がいます。焚き木にできる脱穀機や牛の用具もあります。王様、このアラウナはすべてを王に差し上げます。アラウナはさらに王に言った。あなたの神主があなたの捧げ物を受け入れてくださいますように。しかし王はアラウナに言った。いいえ、私はどうしても代金を払ってあなたから買いたいのです。費用もかけずに私の神主に全焼の生贄を捧げたくありません。そしてダビデは内場と牛とを銀50シェケルで買った。こうしてダビデはそこに主のために祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げた。主がこの国の祈りに心を動かされたので、神罰はイスラエルに及ばないようになった。今ダビデがそのアラウナという人の内場というのは脱穀するところです。ですね、こうちょっと高くなって平らになっているところです。で、それを購入し、そしてそこで生贄を捧げました。全焼というのは全てを捧げる、燃やす生贄。和解というのは、この神様と交わるための生贄。まあ、一緒にその一部は食べるわけですね。まあ、簡単に言うと、まあ、そうだな。バーベキューやってこう食べるときに神様に会って食べているっていう感じですよね。うん、で、それを、このするこの生贄の捧げ物をしたわけなんですけれども、で、次回学びますが、次回かな、列王記にはこの敷地がそのままソロモン、彼の子ソロモンが建てる神殿の場所となります。そこに神殿が建てられた後に神は、私は私の名をここに置く、永遠に置くと言われたんです。つまりここがもう はっきりと神が住まれるところとして、今まではですね、この天と天、あの神の幕屋って言われてて、その神様がこう住まれるところっていうのはいろいろ動いてったんですけれども、もうこれ以上動かないよという場所を神様が定められました。そして一時期バビロンが来て、それが破壊されて、けれどもまた再建、建て直して、またローマが来てですね、あの紀元70年にローマが来て破壊されてしまいました。今そこはどういうところか皆さんご存知ですか？エルサレムに行くと、皆さんエルサレムの写真見たことありますか？あの金色で輝いているドームがありますよね。黄金のドームが。あれが岩のドームといって、イスラム教の人たちが礼拝を捧げているところであるんですが、まさにそこが今読んだアラウナの内場の場所になるわけなんです。イスラム教の人たちは違うように信じていますけれども、そこには岩があって、その岩のところは誰も触らないようにこう守りがしてあって、彼らも神聖なものであると受け入れているところなんです。でですね、実はもっと遡って私たちが学んだ創世記に行きますと、ここがアブラハムがイサクを捧げなさいと神様に命じられたところでもあるわけなんですね。で、この場所においてこの場所がそのような非常に神様を礼拝することにおいて重要になっていくきっかけとなった出来事、きっかけとなった出来事なわけです。始まりなわけなんですね。で、そのきっかけが、ダビデが人口調査をこのイスラエルの民にするよと言ったことでありました。で、これは間違ったことでした。これ午後の礼拝に詳しく話します。これやっちゃいけないことだったんですね。でもダビデはやりたかった。で、やった後で、ああこれは罪であったと、間違っていたと気づいて、で、神が懲らしめとして与えられるものとしてこの疫病を与えたんですね。で、そして7万人のイスラエル人が死んでしまいました。で、ダビデはもうその死んでいく様を見て本当に耐えきれなくなって、思い直してくださいとお願いして、そしたらさっき読んだこの預言者ガドを通してここで祭壇を築きなさいと命じられたわけなんですね、神様が。でね、ここでアラウナという人が王様、この、王様、ここで全部あなたに与えます、お捧げしますと言ったんですよね。でね、当時は王がすることって無条件で受け入れなきゃいけないんです。例えば皆さんが家を持っているとします。でも次の日に王がここは王のものにすると言ったら、何の申し立てもすることなく王のものになるんです。基本的に王の所有物なんです、その下にいる人たちはですね。ちょっと日本とね、この全然違うので考えられないかもしれないんだけれども、だから今アラウナが行っているっていうことは、もうその一般の王様に対してだったら当たり前のこと、その自分の内場があるじゃないですか、これ自分の私有の地ですよ。これを自分の家畜もね、家畜って牛とか見ても皆さんそれってすごい高価なものっていうのはご存知ですよね。ね、あのもう何十万、ある時何百万ってするかもしれない。車がちょっとね、ちょっと安い車ぐらい考えていいと思うんですけれども、それあげますってこう言ったわけなんです。けれどもダビデは、いいえ、私は費用を支払わないと神様に生贄を捧げることはできません。ここが全然当時の王様とは異なることだったんですよ。彼の生涯をまとめると、犠牲を捧げるという生涯です。捧げられたものの命って 美しいですね。中途半端に生きている人と、あることに全てを捧げて生きてきた人の命、どちらが心を打つでしょうか。上手に自分を保ちながら生きていく人と、そうではなくて大損をしたけれどもその人の成したことが後で語り継がれていくですね。違うと思うんですが、この捧げるという言葉を今日はですね、学んでみたいと思うんですね。神に、特に神に捧げるということです。皆さん日本人ですね。日本人じゃない人いませんね。でクリスチャンホームだった人っていうのはいますか、ね、そうじゃない人はですね、私はもうそうじゃなかったのでよくわかるんですけれども、抵抗を感じるのが献金、あるいは日曜日に毎週礼拝に来るですね。だって年に一度これやってお賽銭をさせてあげれば、それで神様との関係はつながるっていうふうに思っていたところが、結構自分の時間と、結構どころかかなり自分の時間とエネルギーと財産を捧げなければいけないというふうに、で、世の中で全てのものが取られていくっていうですね、ちょっとこう怪しい宗教があってですね、でそういうのとダブったりして、ちょっと葛藤を覚えるわけなんですよね。でもここでそれのイメージを払拭させるためにですね、説明していきますけれども、間違ってはいけないのは、神が捧げなさいと言われたときに間違ってはいけないのは、神は何か困っている、こと書いている方ではないんですよと。皆さんが捧げなくても全問題じゃない神様なんです。天と地を神は初めに創造したとあり、何ら私たちは神様が持っているものに対して付け加えることはできないんです。パウロがギリシャのアテネに行ったことがあります。伝道者のパウロ、使徒のパウロがギリシャのアテネです。皆さんもアテネと聞けばどこか分かりますよね。で今でさえないですけれども、当時は道端に偶像がたくさんあったんです。ちょうど日本と同じですね。この角があったら、角のところになんかちょっとなんかこう像があってですね、そういうギリシャ神話に基づく偶像がたくさんあったんですね。でも彼らは面白いことに、何か自分たちがこの、まだこう忘れてしまった神様がいるかもしれないと思って、それもこうちゃんとフォローしておくために、知られざる神にっていう祭壇を作ってたんですよ。でパウロが知られざる神について教えましょうと、そしてこう言いました。この世界とその中にいる全てのものをお作りになった神は天の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何か不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。神は全ての人に命と息と万物とお与えになった方だからです。だから私たちが誠の神、天と地を作られた神に捧げるという時に、何か自分のものであったものを神が取り上げるという印象を持ったら、それは大きな間違いであって、むしろそのように自分が考えている相手の神様っていうのは偶像の神ですね。困っちゃった神です。お金ないよって言ってる神です。時間、今困ってるから助けてって言ってる神様です。ですね。そういうもしプレッシャーを感じたら、それは違いますよということです。で、神は支えられる必要もありません。イザヤ書の46章に興味深い箇所があります。バビロンという国がペルシャによって倒れて、でそして、自分たちが逃げていく バビロン人たちが逃げていく姿が書かれているんですね。でその時に荷物を運ぶわけじゃないですか。でそこに自分たちの神様も運んで、さらに荷物が重くなっている姿が書かれているんですね。でこう書いてあります。ベルはひざまずき、ネボはかがむ、彼らの偶像は獣と家畜に乗せられ、あなた方の運ぶものは荷物となり、疲れた獣の重荷となる。彼らは共にかがみひざまずく、彼らは重荷を解くこともできず、彼ら自身も虜となっていく。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよ。あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなたが白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう、私は背負って救い出そう。なんという素晴らしい言葉でしょうか。滑稽ですよね。神が重荷になってるんです。自分が支えてあげないとできない疲れてきますけれども、今言ったのは、皆さんが生まれる時に努力しましたか。赤ちゃんな体内にいる時に努力しましたか。完全に委ねられてたわけですね。年寄りになっても私はそれをして救い出そう、私があなたを背負う、支える、こう言ってくれたんです。ですから支えてる、私が一生懸命捧げなければやっていけない、私が支えて、私が頑張らなければ、こう思ったら、その神様はまたこのバビロンの神様と似たような神様になっちゃってるってことに気づいてください。皆さんがご存知かもしれませんが、有名な、誰が書いたかもわからないんですけども、フットプリント、足跡という詩があるんですね。これは読みたいと思います。とっても素晴らしい詩です。あるよ、私は夢を見た。夢の中で私は神と共に浜辺を歩いていた。空には私の人生のさまざまな場面がフラッシュのように映し出される。そのそれぞれの場面で私は2人分の足跡が砂浜についているのを見た。一つは私のもの、もう一つは神のものだった。私の人生の最後の場面が映し出された時、私はそれまでの人生の足跡を振り返ってみた。驚いたことに、何度も私の人生の中で足跡が一人分しかない時があることに気づいた。そしてそれは人生で最も暗く悲しい時期ばかりだったのだ。私は神に尋ねた。神様、あなたはおっしゃいました。一度私があなたについていくと決めたなら、あなたはずっと一緒に歩いてくださると。しかし私が最もつらい時期に、砂浜には一人分の足跡しかありませんでした。なぜ私が最もあなたを必要としているときに私からお離れになったのか理解できないのです。神は答えた。愛しい我が子よ、私はお前が最も苦しい試練の真ん中に最中にいるときにも決してそばを離れることはなかった。一人分の足跡しかなかった時期には私はお前を抱き上げて歩いていたのだ。わかりました。一人分の足跡って自分の足跡じゃなかったんです。神の足跡で、神がその人を背負っていたんです。私たちが一番苦しい時に、私たちが一番辛い時に、神なんかいない、神の助けがないっていうふうに感じるんですけども、実は正反対なのがその真理なんですね。私たちが一番苦しい時に、私たちが一番大変な時に、私たちは赤ちゃんのように神様に抱かれていて、背負われていて、私たちが耐えることができないような試練を神様は与えられないんですね。だから捧げなさいという言葉を聞いたときに、ね、さっき言った2つの、使えなければいけない、神を支えなければいけない、これを払拭させてください。神はそういう方ではありません。ではなんで捧げるのか。一つは感謝してるからです。神様があまりにもよくしてくださって、 お返しすることもできないで、ただ感謝します、それを捧げることによって表現するんですね。先ほど読んだ講読文の詩編の講読文の116編の12節には、主がことごとく私によくしてくださったことについて私は主に何をお返ししようかと書いてあります。そして17節に、私はあなたに感謝の生贄を捧げ主の御名を呼び求めます。感謝の生贄だよ。そして捧げるということは愛しているということに他なりません。第一ヨハネの4章の10節に、私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。神様の最上の贈り物が神のご自分の子供でありました、子でありました、イエス・キリストでありました。捧げてくれたんです神様が。だから私たちも同じ愛を持ってこの方に捧げたいと願うわけです。ですから愛には必ず贈り物というか、こうあげるものがあるんですね。好きだっていうのと愛してるって違いますよね、意味が。でどう違うかって考えてみるとどうでしょうか。自分がたとえ好まなくても愛しているのであればそれでも行うということじゃないでしょうかね。ちょっとこう日本語として座るか座らないかちょっと考えてみてくださいね。例えばある夫婦が意気投合して一つの趣味に没頭しているときに、愛し合ってるという言葉と、妻が病のところに伏していてそれでも献身的に看病しているときに、この夫婦は真に愛し合っている。どうですか、前者と後者。後者でしょう。後者なんですよ。好むと好まざるにかかわらず時間とエネルギーを捧げているから、その捧げているという行為の中に真実な愛がにじみ出ているわけなんです。そして捧げるというのは決意が含まれます。先ほどの詩編の116編の14節と15節に、私は自分の誓いを主に果たそう、ああ御民のすべてにいるところで主の生徒たちの死は主の目に立っといておりました。主がよくしてくださったことについて感謝の生贄を捧げます。そして私は誓います。誓うというのはどういうことかといったら、私は決心します、決意します、あなたにあなたのものとなっていくことを生涯貫いていきます。これを選択し決意する、決心すると、どんなことが起こっても私は捧げていきますという誓いを立てるわけです。結婚もそうですよね。どんなことが起こっても私は捧げていきますよ。そこに神の深い神へのこの愛があって、そして私たちが行う奉仕が神への仕えていくことが安定して成熟して人々に愛を分かち合っていくことができる。この決心が必要なわけですね。ある時にやってある時にやらないでは、その愛の深みがないんですよ、ね、もうこれしますと、どんなことあってもしますと。では具体的にどうすればいいのか、何を持って何を捧げればいいのか。で私たちがまず知らなければいけないのは自分自身なんです。自分の魂と言ってもいいでしょうか。こう書いてます。詩編の51編の16節と17節に、たとえ私が捧げても誠にあなたは生贄を喜ばれません。ちょっと飛ばして、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。自分自身が砕かれていく、神様から は もう離れてしまっている、落ちてしまっている。で、自分が本当に神の前で罪人である。何も自分にはない、むしろ背いて生きてきた。これ自体が生贄なんだよと。で、とかく私たちは神様の前に自分が変えられたくないから、その代用してですね、じゃあ一生懸命捧げますってこうやるわけですよ。なんかお金、献金をしてみたりですね、いろんなことをして、そこ他のものでごまかしていくわけですよね。例えば、ね、妻と夫の関係が悪くなってですね、で夫が謝ろうと思った時にね、ごめんっていう言葉がなかなか言えなくて、こういろいろやってあげるんだけれども、ごめん本質じゃないところで一生懸命やっちゃうわけですよ。神様に対してそうなんですよね。砕かれた魂。そしてパウロも、兄弟たち、私は神の憐れみのうちにあなた方にお願いします。これローマの12章ですね。あなた方の体を神に受け入れられる清い生けた供え物として捧げなさい。これこそあなた方の霊的な礼拝です。あなた体そのものが生贄になるよと、捧げるものになるよと。で、これがあって他に具体的に自分の持っているものを捧げていくようになるわけですね。で、具体的には身近なのは時間です。時間、自分が何に捧げているかを見ることのできる最も簡単な物差しが、何に一番時間を費やしているかですよね。プラモデルを作るのに時間をすごい使って、今なんでプラモデルって言ったか、アメリカのね、私のホームステイ先の、若い兄弟がプラモデルって本格的なプラモデルですね。いわゆるなんかチャッチープラモデルじゃなくて、大会にも出すようなプラモデルを作ってるんですけども、プラモデルに捧げてるわけですよ彼はね。同じですよね。で、こう書いてます、聖書には。詩編の84編の10節に、誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。神様のところにいる一日が千日に勝ります。時間を捧げていくわけです。で、今度もう一つ、能力を捧げていきます。イエス様が言われた例えがタラントの話ですけれども、こう書いてますね。マタイの25章に、天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。彼は おのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけたと。で、これがその後です。商売をするんですよ。1タラントの人は商売しないで地中に隠しちゃうんですよね。でね、1タラントって調べると6000デナリって言うんですね。で、デナリって1日の労賃なんですよ。つまり1タラント受け取ったら17年ぐらい1日も休まずに働いた労賃に匹敵するんです。相当のお金です。で、それを受け取ったわけですよ。で、それぞれのしもべにそれを主人が託したわけなんです。で、これ何を言ってるかというと、かなりの大きな能力が私たちに与えられているんだよけれども、1タラントの人は2タラントと5タラントを受け取った人を見て企画して比較しながら生きている人なんですよ。で、それで自分は何も持ってない、私には何もできないと言って、それを用いないで、つまり神様に捧げないで生きていった人の話になるわけなんです。そして自分にはこれしかないと言って卑下して、また神に対してもなんでこれしかくれないんですかと言って卑下するわけなんですね。神様はそういう見方をしません。その自分は小さいとみなしているそれ自体を、神様は1タラント6000デナリ、6000日分の労賃と数えておられるわけなんです。今持ってるものを捧げなさいということです。小さい、言うなそれ以上、私はあなたを大きく見なしてるよ、このように神様はおっしゃってるわけです。そして時間と能力の他に、文字通り財産を捧げるわけですね。で、これはですね、聖書の全体に貫かれている ものなんですが、神を礼拝するときに必要なものをその礼拝する人たちが捧げるんですね。幕屋を建てるときにはどうですか、金や銀をと布であるとか、それを自分たちで持ってきたわけなんです。他の人に頼むんじゃないんですよ。自分たちがそれを行っていくわけなんです。で、これが旧約時代に貫かれているんですけども、新約の時代に教会が始まった後でも同じようにこの人たちは教えていました。で、その目安が旧約の時代に10分の1と書いてあるわけなんですね。だから全部じゃないんですよ。10分の1だって。で、これですね、今皆さんが来てる教会の人から聞いた話じゃなくて、外部の人からなんかいろいろな質問を受けてるんですけども、その一つがですね、10分の1は旧約の律法に書かれていて新約の時代の私たちに当てはまらないですね。で、そうなのかって思っ、僕は違う。なんでかというとマタイに書いたんですけども、23章の23節に、10分の1についてですね、パリサイ人と律法学者について、あなた方はですね、このハッカやイノンドやクミンなどの10分の1を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、正義も憐れみも誠実も愚かにしているんです。これこそしなければならないことです。ただし他の方もおろそかにしてはいけない。つまりその細かいことね、この10分の1が例えばね、なんだっけ、天引きされた後か天引きされる前かとかですね、あとはなんかこれをね、どういうふうに、じゃあ毎週の献金の額とかどうするんですか、この10分の1捧げたって、いろいろね、そういう細かいことを考えるんじゃなくて、もっと大事なことに焦点当てなさいってイエス様言われてるんだけども、だからといって10分の1という基準がおろそかにしちゃいけないよとイエス様は言われているわけなんです。そして捧げるものの具体的なこととして、あと言葉があります。賛美の生贄、先ほどしました、私賛美をします、これ生贄だよ。ヘブルの13章の15節に、私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆をたたえる唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。だからこの口によって神様を本当に素晴らしいですという、この生贄というこの口で言っている言葉っていうのは、第一なのはまず魂が砕かれていること、自分自身を捧げていること、そして自分のエネルギーを捧げていること、時間を捧げていて、能力を捧げていて、そして財産も捧げているという実質があって、初めてこの口で言っていることも意味をなすわけなんですね。だからイエス様はそうはしていない律法学者やパリサイ人に対して、この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れていると咎めたわけなんです。犠牲が必要です。で、先ほど言いましたように費用を払うわけなんです。いつも感動するイエス様の話、献金箱の前でイエス様が弟子たちと一緒に献金する人たちを見てたんですよ。で、パリサイ人、律法学者たちはですね、こう祭司とかは、こうたくさん捧げるわけですよね、パリサイ人、律法学者、イスラエル旅行行く人はですね、行けるかどうか時間があったら行きたいですけども、このエルサレムっていうのは下町とですね、上町ってあってですね、まあ、日本東京でもそうですよね、下町ってちょっとなんかこうちょっと貧しいかなみたいな、こういう雰囲気あるじゃないですか。昔実際そうだったんですエルサレムで、ね、上の方に行くとですね、祭司の家の、ね、遺跡があるんですよ。金持ちだった。だから捧げる時っていうのは結構ね、まあ、日本で言ったらね、これ数万円バーッとこう捧げるわけですよね。で、そこにね、1円玉しか捧げなかったね、貧しいヤモメがいたんですよ。ヤモメって言ってもね、今はね、ほら福祉制度があるじゃないですか、こう母子家庭であるとか、昔なかったから、ほんと貧しいんですね。ホームレスみたいなもんですよ。で、1円捧げたんです。そしたらイエス様が突然ですね、この人が一番捧げましたってこう言ったんですね。で、なんでか。皆は有り余る中から献金を投げ入れたのに、この女は乏しい中から持っていた生活費の全部を投げ入れたからです。犠牲なんですよ。この度合いによってイエス様が他の人よりももっとたくさん投げ入れた。 だから犠牲がなければ捧げ物にならない。余暇に神様を礼拝しようとかですね、余裕があれば献金しよう、残り物っていうんですかね。でマラキ書っていうこの旧約聖書の最後のところに、私はもう、やってられないよとこうちょっとこう嫌悪感をあらわにしている神様の姿をこう見るんですね。もう一度思い起こしてください。私たちの信じている神様の愛に犠牲があるんです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。考えてください。一人子、たった一人の息子を神が死に渡したんです。十字架につけられるようにしたんです。よっぽど大事な人がいたんだよねといった、そのよっぽど大事な人たちというのは、十字架につけろ、十字架につけろと言って自分のことを罵っている人たち。お前は自分を、人を救うなんて言ってるけど自分自身救えてねえじゃねえかと罵っている人たち。そして自分の着ていた、この着ているものをですね、後ろ下でですね、このくじ分けにしているこのローマの兵士たち。そんなやつにですね、なんで自分の息子を捧げるんですか。どうですか、親になっている方は分かりますよね。自分をが死ぬよりももっと息子が死んだらもっと辛いですよ。しかもよっぽど大事なためにね、その犠牲が払われたってんだったら分かるけれども、そんなもう天から火が降ってきてね、滅ぼされた方がいいようなね、やからに神様はそういう犠牲を払ったんです。これが愛なんですよ。これが愛なんです。だから私たちが愛するっていうことをしなかったら、一方的なままで、また神様が恵んでくださったっていうことが、私たちも同じように人に恵みを与えていく、つまり与えていくっていうことをしなければ、その交わりの中に入ることができないんですよ。私たちの交わりとは、御父及び御子のイエス・キリストの交わりですと、第一ヨハネの1章の3節に書いてあります。交わるというのは共有することです。神がどれだけ大きな犠牲を持って愛してくださったか、これを思ったときに、私も犠牲を払って愛していきますというところに、神様の愛を共有できるんですね。兄弟を愛していくというところに神様の愛がとどまります。兄弟を憎んでいて神様の愛わからないですよ。神様を本当に愛して、神様これだけ犠牲を負ってくださって、本当に神はこういう方だということに、私たちが同時に兄弟を愛していく、他の人を愛していくということをしていなかったら、この神の愛ってわからないですよ。もちろんそういうことをしなくてもですね、神様愛しています。愛してますよ。一方的に愛してくださってるんですから、条件なしですよ、愛には。けれどもわからないです。共有できない、交われない。何のことですかその愛は、ってなっちゃうわけですよ。マケドニアっていうこのギリシャの一地方ですけれども、そこにいた兄弟たちは貧しかったんですね。で、本当に貧しくて、その迫害を受けてですね、本当に仕事も多分なかったんでしょう、ちゃんと。でもエルサレムにいる兄弟たちが、教会がこの本当困窮の中にいるっていう話を聞いてですね、なんと彼らはさっきの貧しいヤモメと同じように必要以上に捧げたって書いてあるんですね。第一コリントの、第二コリントの8章の1節から4節に書いてます。でそこにこう書いてあります。彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。恵みが捧げることだったんです。捧げることが恵みか、逆か。捧げることが恵みだったんです。私、恵みって言うと、ああ恵まれた、よかったよかったって、もらう方なんですよね。そうですよね。でももし私たちがその 相手から期待せずに一方的に与えていくということをしなければ、神様が一方的に私たちに与えてくださっているということが、またこっちで理解できないわけです。そしてその交わりがあれば、神様との交わりがあれば、互いに交わりがあれば、お互いに恵みを、神の恵みを感じ取ることができるわけです。もし受けることだけを考えて、与えるという応答をしなかったら、パリサイ人や律法学者と同じです。イエス様がこう言われました。また彼らは思い荷をくくって、人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとしません。与えないでいるとですね、口だけで言っている。そしたら相手に重荷を負わせていくだけなんです。これが捧げるっていう意味になってきます。犠牲を払う、これは立法主義的なことではありません。規則でもありません。むしろ愛の中に生きて、猛烈に愛して生きて捧げていくことに他なりません。そして神の愛と恵みを知って他者に分かち合っていくことになります。お祈りしましょう。主よ、私たちの心は、というか私たちって言ってますけれども、この私自身の心がどこまであなたの犠牲に気づいているでしょうか。でもあなたの愛で霊によって燃えてあなたに仕えたいと願っています。あなたの強烈な愛に応答して真実な生き方をしたいと願っています。神様、どうか私たちを憐れんでください。今まで心を距離を離して取って、あなたの世界と自分とをこうなんか分けていたかもしれません。神様、いやここまでやったら大変だ、でも決意を持って捧げるときにあなたは大いなる報いを与えてくださることを信じます。あなたのこれまでにない、こんな愛だったんだというふうに気づくことができる、その愛を示してくださることを信じます。どんなことが起こっても、その愛から切り離されないとあなたは宣言されました。そのような愛を経験したいです。お捧げします。ここにいる一人一人にあなたのこの恵みがとどまりますように。神の愛、主イエス・キリストの交わり、聖霊からの愛がこの兄弟姉妹に一人一人にありますように。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。